どうもノローブです。 FM 横浜のポッドキャスト番組コミックアトラスの DJ です。内容は面白漫画番組です。僕が漫画愛を熱く語るひとときです。森田君、この説明どう？
ですが多いです。
そういう原稿だもん。
デストラーデです。
それは言ってないでしょ。配信は火曜と金曜です。
FM 横浜 84.7。
畠山みゆきです。
カール南沢です。
さあお疲れ様でした。今日も裏ベリンのお時間となりました、うん、皆さんね、今日もたくさんメッセージ、温かいメッセージどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こうお雑煮食べながらじゃないけど、いろいろお餅作りながらとか。
でもこれって、うん、今日のこの回って配信するのっていつか、今日だもん。
今
まあ、この後もね、
うん、お雑煮じゃないね。
だから年の瀬も押し迫った時ですよね。
そうです、うん、はい、うん、はい、これからお蕎麦のなんかおつゆ作りますとかね。あ、栗きんとん作ってます、ね、
いい
ね。
あ、お腹すいた。
お腹すいたね。
だめだ、 いつもこのね、裏べりに撮ってる時ってちょうどね、
やっぱりね、
お昼時が過ぎたぐらいの時間帯だから、
2時間生放送やった後はね、お腹すくんですよ。
毎回お腹すくもんね。
かなりこう、ね、えぐいぐらいお腹すくんですよね。
そうだよね。
今年あれでしょ、
はい、
週、うん、月に6回ぐらい、
はい、
中本に行ってた。
12月はそうね、
今12月は、
ね、振り返ってみたら6回行ってましたね、中本に。まあでも多分平均したら5回ぐらい行ってんのかな。
週1以上行ってるわけですね。
うん、週1、今日
ですね。
はい、2023年の目標は、
はい、
中本を減らす。いや、さすがにね、週1、今日はね、
うんうんうん、ちょっとこう
肉体的にも、うん、よくないですよ。
心配になっちゃう、
うん、よくないですよ。
そうかそうか、うん、そうか。まあね、カールさん元気でいてくださらないと困るし、寂しいんで。
あとね、もう一つの目標はね、
はい、
ぶっちゃけ僕ね、10年ぐらいいわゆる人間ドック的な、うんうん、健康診断やってないんですよ。
ね、おっしゃってましたね。
ちょっとまずいな、立て続けに最近ね、
うん、
第三者から指摘されて、
いや、
もう60の声聞いてんだから、
うんうんうんうん、
それダメと。
まあやってください、
うんうん、本当に、
ね、
で、某先輩、僕ら5つぐらい業界の先輩がね、最近ちょっとカミングアウトしたんですけど、
はい、
がんのね、
うんうん、
第三ステージっていうのが発見されて、今闘病生活なんですよ。まあ結構いい感じで解放に向かってるらしいんですけど、
はい、それ願いますよ、うん、本当。
だそういうことを聞くとね、
うんうん、結構自覚症状ないままね進んでるパターンって多いもんね。
そうなんですよ。
ですよ、ね、
でさ、ね、最近動きもスローモーだし。
あ、そう。
そう。
そうか。
そう、それは関係ないと思うけどさ、うん、それはまあ加齢によるものだと思いますけど。
まあでも問いつつ私も人間ドックなんて本当やったことないけどねって感じ。
そうか、
それこそ30代の時からやったこと
ない。畠山みゆきこそ行った方がいいって
ですよね、
うん、
人のこと言えないですね。
そうそうそう。じゃあちょっとね、お互い来年はね、早々に
了解です、
行きましょう。
そうですね、
はい
はい、
で、
はい、
番組のエンディングでもお知らせしましたけど、
はい、
来週、要は2023年年明けから、うん、
はい、
番組がね、プチリフォーム。
はい。かわいいですね、プチリフォームって。なんかつまんで食べれそうな感じですね。ね、
ちょっとした建設会社がこう、うん、なんか広告で使いそうな言葉ですね。
ね、はい、うん。バックアップしてもらって、はい、ね、はい。ヒット曲をこれまで以上に厳選してたっぷりとお届けというところはあるんですけれども、
そうですね、
ヒッツボックスがね、
うん、
ワンアーティストに、
そうですね、スーパースターレツデンという、
うんうん、
まあ、サブタイトルをつけて、
はい、
そう、ワン、毎週、うん、ワンアーティストに特化して、
はい、
3曲をお届けすると、
これはプチリフォームですよ ね、
ね、しかもね、
うん、
洋楽邦楽に関わらず、
はい、
うん、ワンアーティストピックアップしていくんで、
はい、う
ん、だからまあ毎回ね、80年代日本の女性アイドルばっかりでもいいんですが、そういうわけにいかないんで、
はい、そういうわけにいかないんで、
はいはい、今週は松田聖子とかね、今週は菊池桃子、
はい、
今週は早見優とかね、 いうことでもいいんですが。
いいね。でもいいね。まあ、ね、あの曲も聞きたいってほら、思ってなかなかさ、聞けないじゃないですか。だからいいですよね。
まあまあ、うん、いいのかな。
で、1月もね、ちょっと特集ね。
あ、そうそうそう。
ちょっとフライング告知というと。
まず一発目が1月7日、マドンナ、
はい。マドンナなんだ。
うん、やっぱね、はい、1982年デビューで、要は昨年、っていうか、今、現時点では今年ですけど、はい、今年デビュー40周年なんですよ。
ああ、そっかそっかそっか。
そう、はい。マドンナに関してはね、僕は、まあ、そのヒッツボックス時間帯だけではまあ足りないんですけど、
まあね。
はい。アメリカ出身のアーティストの中では、僕、実はマドンナって、3本指に入るぐらい好きなんですよ。
実はね、私も。うん。すごく好きだったの。あ、だったっつのもあれだけど、なんつうの、ほら、少女時代に。
ああ、そうだよね。
ものすごい憧れたんですよ。うん、はい。
で、僕はデビューの時からもう、本当に虜だったんで。
あ、そうですか。
エブリバディですよ。だから、ヒットソングじゃ何でもないんですけど。が、まあ、かなりやっぱり、
虜だったんですね。
かなりな、インパクトがあったんで、印象残った曲、人だったんで。
はい。
はい。そして、はい、第2弾、1月14日は、はい、ホイットニー・ヒューストンね。
はいはいはい、
これはまあ、ちょうど映画も公開されてるっていうことで。
はい。
はい。そして、1月21日、なんと、松田聖子。
はい、いいよ。
まあ、これはね、彼女も1980年、彼女は80年デビュー。
80年ですか。
はい。だからデビュー、43周年っていうことでね、キリがいいんで。
松田聖子さんもいつか、いいのか、松田聖子さんもいつかゲストで来たい。
僕ね、同い年したんですよ。
あ、そうですか。
はい。
お会いしたことあります？
ないです、ないです、もちろん。うん、
ちょっとね、松田聖子さん、ね。
いや、松田聖子さんだと、ね、もう、日本を代表する超ビッグネームと言ってもいいじゃないですか。
うん。でもこれは今年も、幻のようにビッグネームの皆さんがお越しくださったじゃないですか、まあね、本当に、
うん、本当にね、そして第4弾、
はい、
1月28日がシンディ・ローパーとね、
おー、うん、はい、
はい、あのガールズ・ジャスト・ウォント・ハブ・ファンね、あの曲が、うん、1983年にリリースされてるはずなんで、2023年来年はね40周年なんですよ。
なるほど。
はい。
あのタイムアフタータイムって曲あるじゃないですか。
はその翌年ですね、うん、84年に全米ナンバーワン。
あれ？
シンディのあのアルバムに入ってる第2弾シングルですね。
そうかそうか。
第1弾がガールジャストワントハブファンで、次がタイムアフタータイムでなんと1位になっちゃったっていう。
はいはいはいはい。
うん、でシーバップですとか、
マ
ネーチェンジスエブリシングですとか、そういった曲がね、あのある、うん、あのアルバムから。大ヒット。まあ、あのアルバムからですからね、彼女は。
素晴らしい。うん、まあ、もうそうね、うんうんうん。
一般的に大ブレイクしたいキックオフはね。
はい。
うん、
はい。楽しみです。
はい、そうですよね。まあ、2022年も終わりますが、どうですか、はい、鳩山さん。
はい。
2022年、総括して。
総括して。咳き込んじゃった。
はい。まるで僕は田原総一郎ですけど。
咳き込んじゃったなぁ。でもさ、この前、うん、それこそ徹子の部屋でさ、
はいはいはい、
なんかタモリさんが、ねえ、来年どんな年になりますか、うん、って言ったら、新しい戦前になるんじゃないですかとかって言ったっていうのを聞いて。
僕ね、それはネットニュースで見ました。
うん、そう、ネットニュースで見て、はいはい、そうならなきゃいい、ならないようにしなきゃなっていうね。うんうん、
いや、でも、
うん、
ね、
うん、
あの、常に僕は思ってますね、それは。
うん、私も。うんうん
うんうん、まあ、先ほどね、本編でも混沌とした時代という言い方しましたけど、
はい、
うん、世界レベルでもそうだし、
そうですよ。
うん、ね、うん、まあ、あの、日本のね、うん、まあ、いろんな政治的な意味合いも込めて、
はい、
とにかくいい方向に行ってほしいですよ。
いや、
うん、だ僕は、ここ数十年間、
はい、
ね、皆さんも多分、ね、初詣とかいらっしゃるでしょ？
ね、たくさんの方々が、
ね、もう明日とかね、明後日とか、はい、うん、いらっしゃって、いろんな祈願をすると思うんですけど、僕はもう本当、80年代ぐらいから、もうここ40年ぐらい、必ず平和、世界平和ですから、
そうなんですね、
祈願は。 世界平和。もう別に格好つけてるわけでもなく。
いや、
わかり
ますよ。もうね、うん、こう、長年お付き合いさせていただいてると、ね。
ただ一言、世界平和。
いや、カールさんの、その、本当に思ってらっしゃるって、ね、はい、わかります。
本当そう思います。
はい。総括ってなかなか難しいですね。
だからもう本当ね。
カールさんいかがですか？
あ、総括って、ね。2022年。まあ、音楽的な意味合いでは、We Don't Talk About Blue のが1位になったので幕開けたんで、それ本当僕ね、10年後、20年後、2022年あの曲が1位になったんだよねって語られると思うんですよ。
それもすごく私印象深いんだよな。
あとはやっぱジョージのトップ10ヒットだとか、ハリー・スタイルズだとか、
はい、
そういうことをね、やっぱ振り返るとね。
でもとにかく今日は You Light Up My なんだっけ、ちょっと待って
You Light Up My Life,
Life、
はい、
これはちょっと私来年の指針というか、
これは
その響きを忘れない
で、はい、この混沌とした時代ヒッツボックス最後の、まあまあ2022年最後のヒッツボックスの曲はこの曲にしようっていうふうに、
いや、すごくいいこうギフト、ギフトっていうかメッセージいただきました。
だから変な話、
はい、
ね、45年前にこの曲が人々の心の琴線に触れたわけですよ。ね。
ね、
うん、で、それはまあいろんな意味合いがあったと思うんですよね。この混沌とした時代っていうね、77年だってやっぱりそういう時代だったと思うんですよ。
うん、
それをね、同じ、なんていうのかな、救いの意味合いで、こう、人々の心に訴求してるのはいかがなものかと思いますよ。だから45年何変わったことないんじゃないのっていうね。
ないね。
うん。世界レベルでね。
そうね。
本当そう思うな。というね。だから、要は、未だに、例えば、ジョン・レノンがね、提唱したイマジンっていう曲が、未だに何も変わってないじゃないのっていうね。
変わってないですね。
というのをね、本当に一部の人にこの曲を聴いてほしいよね、改めてね。
まあそうですね。
と
そうだ、そしてすいません、このウラベリンは月間配信になります。
え、月
間？毎月。最終週に
月曜日火曜日ってこと？
あ、すいません。あ、一回毎月
月間ね、はいはい、
最終週にお届けということになりますので、はい、その月にあった
月間、ね、月間配信、
はい、
はい、
出来事など
毎月最終週にお届け、あ、そうなんだ、
うんうん、
あ、なるほど、
あ、そうそうそうそう、そうなんです、
月間かと思って、
はい、あ、ごめんなさい、月間です
ね、カーキンだったらね、カーカキンキンカーキンキンっていうね、
すかそれ、
はい、30年ぐらい前かな。確かアルバイトニュースかなんかの
あ、なんかちょっと分かるような
気がする。あれですよ、川内は聞く
し
もあるですよ、
なんか、分かるような気がして、はい、はい、ちょっと、はい、なんか複雑な気持ちになりました
なんていう曲も思い出したりしますね、
はい、
はい、
じゃあ、まあ、来年もよろしくお願いいたします。皆さん、
そうだね、
うん、
つらつらと FM 横浜聞いていたら、金曜日の近藤沙耶香さん、
はい、
あ、木曜日か、あ、月木か、
うん
うん、でやったじゃないですか、近藤沙耶香さんで、近藤沙耶香さんが今年最後の放送だ、じゃあ木曜日か聞いてたら、今年に2022年のドラマの主題歌をね、かけてたんですよ、振り返って。で、相当ドラマフリークなんですね、彼女ねって言ってました。
そうなんだ。
放送でちょくちょく、ね、ドラマの話はしてたんですよ。だけど、それをね、自分で言ってました。私、実は相当なドラマフリークなんで、もうちょっと一回対談したいなと思ってね。
そうですね。ちょっと来年は他の番組の皆さんとも交流をね、図りたいですね。本当ね。
そう、だから、ちょっと話が古いですけど、
はい、
2週間ぐらい前だったかな。さくちゃんの、
うん、
サムウェアのね。
はい。はい。
ワンマンライブ。
はい。あ、行ってらっしゃね。
行って、F 横ファミリーが相当いらっしゃったんですよ。
あら、あったかい話じゃないですか、はい、もうね。
うん。だから、その時もね、いろんな人に挨拶してね。僕一番感動したのは、タッツーかな。はい。キスアンライドのレポーターなんですけど、
はい、
マナさん、高橋マナちゃんとの、公開ラブラブ これラブラブって別に変な意味じゃないですよ、はいはいはい、うん、非常にタッツーがマナさんへの愛情が深いんですよ。でマナさんも温かい目でタッツーを見てるんですよ、うん、それがね、うん、本当に聞こえてくるんですよ、やりとりで、はーい、あータッツー鼻息ってね、このフレーズ気はあるし分かると思いますけど、
本当に F よコラボなんでね、
はい、でタッツーがね、僕が一回この時に、虫を食べてたんですよね、あの罰ゲームで高橋真奈ちゃんが、その時にタッツーとのやり取りがね、非常に僕は面白かったんで、はい、ここで言ったんですよ、
はい、あの、うん、言ってた、
非常に面白かった、うん、じゃあタッツーはそれを聞いていて、
聞いてくれたんだ、
昆虫食の時の話ありがとうございましたとか言ってね、
嬉しいですね、
うん、
うわ、
いやすごく好感印象が
カールさんも昆虫食言っときますか。
その時に、その時にあくびちゃんいたらしいんですよ。
おお、はい、う
ん、僕はで全く僕分かんなくて、うん、僕顔知らないんで、
うん、ああそういうもんか、
そう、はい、ぜひ会いたかったなと思って ね、僕はもうね、うん、あくびの寝言のコーナーがもうとにかく大好きなんで、
なんか面白そう、そうなんだ、寝言
ね、最後のあくびの寝言が、
はい、
おととい水曜日やったんですけど、2022年の最後のね、なんと平沢あくび本人だったっていうね、になりきってやってたっていう、これはティッピーも分かんなかった、うん、僕も聞いてて分かんなかった、うん、面白かったな、
すいません、いまいちよく分かんない、
ある人物になりきって、
あ、なるほどなるほど、
あのティッピーがどんどん質問してって当てるんですよ、
うんうんうん、
それが最後の最後は2020年最後は平沢あくびだったっていうね、
あ、そういうオチで、
これは面白かったな、
見事でございますね、うん、そうか、なるほど、
はい、
はい、ということで、
いいですけどね、
はい、いや本当にあの皆さん今年も聞いてくださってありがとうございました、
ありがとうございました、
まあお互いいい年にしましょうね、そうだね、元気でね、
うん、ね、2023年に向けて、ね、
はい、
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 ますます健康に、
そう、もう頑張らずに、うん、なんか無理せず、はいはい、気楽に行けたらいいな、
ね、
はい、
気張っ、それでもまあ何ていうのかな、気張ってね、
まあ気張ってね、
うん、
うん、そうね、
行きたいと思います、
はい、
はい、
また今年もどうもありがとうございました、来年もよろしくお願いします、
よろしくお願いいたします、
ありがとうございました、良いお年を、
良いお年を。 FM 横浜ポッドキャスト